こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
さて、今日の放送なんですけど、はい、お客様がね、実は私もよく知ってる人たちなんですよね。
そうですよね。
最近ミドリーズなんていう名前をつけて、
ミドリーズですか、
はい、本当に私は緑ですのでね、はい、人事ではないような名前なんですけど、ちょっと違う意味があるらしいんですよ。
そうですね、もう仲間うちの仲間ですけどもね、
はいはい、その女性3人お招きしてるんですけれど、はい、今日はどうなるのかちょっと心配ですね。
八幡神社のね、はい、神輿の、八幡神輿会のそれこそ棟梁だとかね、主だった皆さんの奥さん方ですよね、はい、今日は、はい、その皆さんが月に1回 あるいはまあ2ヶ月に1回そば打ちの会、お蕎麦を、ね、打つのを中心とした会、はい、美味しいものをみんなで食べたりね、楽しく旅行に行ったりしているそういう会の奥さん方にお集まりをいただいたわけですけども、ただそれだけじゃなくて、私もその中に入れてもらってね、はい、一緒に仲良く活動させていただいてきた中で、私はまあ政治家だもんだから、選挙のことはもう避けて通れないわけですよね、うん、で私と仲良くなっちゃうと当然また政治的な関心も持ってもらって一緒にね活動をしてもらったり、私の選挙を手伝ってもらったりした、はい、そういうね公私にわたり深い付き合いをさせていただいてきた、はい、奥さん方です、
はい、私もそのそば打ちの会には何度もお邪魔してるんですよね、はい、一緒に楽しませていただいたんですけど、そうですね、じゃあよく知ってる人ではあるんですが、はい、皆さんの前で一人ずつ自己紹介していただけますか。
それじゃあ、はいはい、お願いいたします。
お名前でも、
はい、私八幡に住んでおります、飯野と申します。中村さんを中心にした、さっき先生のおっしゃった神輿会ですか、はい、中でいろいろそば打ちやら餅つきやら、うん、いろいろやらせていただいています。
ご苦労さんです、はい、お世話になりました。
中村と申します。大和2丁目に住んでおります。そば打ちですとかおみこしの方から始まったんですけれども、最近はもうみんなで追っかけ牧野という感じでやらさせていただいております。
もう嫌がるね、皆さんを私が引っ張り込んでねもう本当ご迷惑かけました、本当にね、1年間ありがとうございます。
ババン町に住んでおります雲野と申します。私は八幡神輿会には反則しておりませんけれども、いろんな行事に参加させていただいて、牧野さんを応援させていただいております。
そば打ちもね、楽しかったですよね。
そうですね、雲野さんの旦那さんがね、最初に私がねそば打ちの会行った時にね、私がね作ったそばを見てね、これはきしめんだって言ったんですよそのことは忘れませんよ僕は。それから仲良くなってね、今日まで来ているんですけど、はい、それまあ今年はね市会議員の選挙もあったし、それから県知事の選挙もあって、それから私の衆議院選挙もあって、はい、それからその後に最後ね静岡県は参議院の補欠選挙もあったんですよ。
そうでしたね。
それこそね、私なんかと仲良くならなければね民主党の活動にも選挙にもね加わんなくてね、よかったね、僕普通のね奥様方なんですけども、そういう人間関係で選挙の方にもですね深く関わっていただいてね、助けてもらったし、ご迷惑をかけてきた方々でございます。選挙事務所って言いますと、決していいことばっかなくてね、はがきを書いたり、あるいはチラシを折ったりね、あるいは時々街頭へ行ってビラを配ったりね、街頭演説があればそこへみんなで行ってね、のぼりを持ったりね、そんなことをやったりして、普通の奥さんですよね。
そうですね。
その皆さんがね、まあキザなことを言えばね、やっぱり世の中を変えるっていうことはね、政治を変えることなんだよね、政治を変えることの根本はやっぱ避けて取れない選挙だよね、
はい、
選挙によって自分たちの考え方とか意見がね、誰を通したら実現できるのか、どの政党を応援したらね自分の思いが実現できるのか、そういったところになっちゃうんですよね、そうすると自分たちの世の中に対する夢とか思いがね、ギリギリのところで選挙活動と切っても切れないことになるんですよね。
そうですね、でまた身近でその選挙運動というようなものを身近に 見られていてね、でも運動員の方とは違うちょっと距離があって、
そうですね、
そういう客観性もあるし、はい、そんなところでお手伝いしていながら、何かこう思いが変わってきたよっていうことありました？
そうですね、政治に関して今まで、 まあ、ほとんど無関心でしたね、正直言って、主婦としては、はい、ただ牧野さんにお会いしてそのお人柄に惚れたというのかそういうことでそこから始まって
ほとんどそうですよね。
そうですね、うん、で、まあ、政治に関心が出てきた、一回の主婦でも、うん、こういうことを考えていろいろ聞いていただけるんだなっていうことを実感しましたですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、それで今年は3度でしたかしら、選挙あって、うん、で最初は手伝いに来てって言われてもちろん伺ったんですけれども、なんかやっぱり知れば知るほど逆に自分に何がお手伝いできるのか、具体的に何ができるのかっていうことを考えさせられるようになって、まあ、うん、積極的に自分も参加できるんだっていう意識が自分の中に育ってきたように思います。
中村さんなんかは本もたくさん読んでらっしゃったよね。
とんでもないです、ね、とんでもないです
、うん、政治的に目覚めちゃったかななんて思ったりしたんですけどね。
そうですね、力がないので、うん、やっぱり今自分に何ができるかっていうことは考えるようになりました。うん、
うん、それがきっかけになったっていう気もしますよね。
そうですね、そうですね、
関心を持つきっかけになった、
ね、そうですね、年に1回だったら忘れちゃったかもしれないけど、うん、こういうふうに畳みかけていくつもあると、もうしっかりインプットされてあったような気がします。
うん、そうですね、うん、主婦でも無関心ではいられないっていう、
そうですね、
そんな方にもさせられましたよ ね、
はい、あと流行を対象に政権交代っていう言葉が選ばれたっていうのは非常に大きな意味があると思います。
そうですね、
僕はね、今年1年振り返ってみるとね、一般国民一人一人にとってみるとね、政治っていうのはね、関心を持ってもね、いろいろやってもね、変わらないんだっていう、そういう諦めの気持ちがね、
そうです、そうです、
長くあったと思うんだよね。ところが最近になってきたらね、いや、政治はね、我々が動かす力はね、我々国民にあるんだな、そして我々が考え方を変えて動けばね、政治を変えることができるんだってね、そういう僕は自覚っていうか自信をね、国民一人一人がね、持つようになってきたと思うんですよ。それが非常に大きなね、変化で、しかもそれもね、どっちかっていうとね、男の人よりもね、女性の方が敏感にね、生活とかね、子育てとか、あるいは老人の介護だとかね、そういう政治的な課題がね、もう重要な政治の問題になってきたんですよね。ですからそういう意味でね、ご婦人が率先して政治に参加をして、そして世の中を変えるためにね、自分たちも加わっていこう、これは非常に私は大きかったなと思ってます、はい、
特にこう生活に直結している方たちですから、一番 ね、
そうですね、
介護にしろ子育てにしろ、はい、毎日のお買い物にしろね、無関心ではいられないですよね。
そうですね、
ボランティアで選挙事務所のお手伝いとかなさってきたんですよね。
はい、
まあ、私と話して、私なんかは外交だとかね、防衛だとかね、あるいは金融だとかね、教育だとかって、そういう問題もありますでしょう。ところがやっぱこうして今日はミドリーズの皆さんですけども、選挙のね、事務所でとか、あるいは終わってからね、ご飯を食べながらとか、あるいは別の時に中村さんのお宅でとか、話し合いなんかしますよね。そうするとやっぱし生活に直結しているね、物価の問題であるとか、年金の問題であるとか、若い皆さんの就職の問題であるとかね、子育ての問題であるとかってよく出ましたよね。
そうですね、で税金が足りないってよく聞くんですけれども、本当に主婦目線の簡単な動機で申し訳ないかもしれないんですけど、やっぱりタバコなんかはもう、急に制限は無理だと思いますけども、やっぱり段階的にもう上げてもそれほど批判は多分浴びないだろうし、あと投票に行かない人、投票率低いですよね、投票に行かない人には税金を課すとかすれば、批判の少ない形で税収が増えるんじゃないのかなと思ったりもするんですけども、どうでしょうか。
そういう意見もありますよ。世界ではね、選挙投票日の期間をね、長いとか1ヶ月ぐらい設けて、その間にね、投票に来なかったらね、公の施設はね、使わせないとかね、公の行事にはね、参加させないとかっていう、そういうところもあったくらいね、厳しくやってるところもあります。ですからいろんなところで工夫していますけども、日本はね、ここまで時代がね、追い込まれてくるとね、社会がね、ここまで行き詰まっちゃうとね、必然的にね、政治を変えようっていう気持ちが出てくると思いますからね、これからまた増えてくると思いますね。それからまあ我々18歳 からね、あの成人、はい、選挙権をということを今考えてるんですよ、うん、これも賛否両論ありますけどね、ありますけど、もう生まれたばっかからね、消費税を納めてるんですよ、みんなね、すべて国民納税者だから、
う
ん、中学生も高校生も納税者だからね、
はい、
早くあの成人自覚持ってもらう意味でもね、うん、そういう制度改革もしたいなと思ってます、うん、いずれにしてもね、やはり皆さん方が生活からこう生まれてくるね、その感覚は大切にして、うんうん、我々も政治をやらなきゃいけないなと思っております。
なんかその政権交代っていう夢がね、民主党政権こう叶ったわけですけれど、その政権交代して生活変わったなと思うことあります？あるかしら。
現実にはまだね、実感はできないですけど ね、うん、ただ思いというのは、我々の思いがもしかしたら今までよりは身近に届く機会が増えたんじゃないかなということは考えますよね、うん、いろんなことがこう情報がたくさん入ってくる、うん、今までね秘密のことだったことがね、うん、明らかになってっていうこともあるもんで、
見えるようになったよね。
そうですね、
分かりやすくなって
きた。
それはすごくね、私も感じるんですよ、ね、はい、事業仕分けなんかにしてもね、やり取りが面白くてテレビ見てたんですけれど、こんなことそうだったのっていうこと、知ったことっていうのは随分ありましたよね。
そうですね、
まあ今度の政権交代は100年に一度の革命に近いような変化なんですよ、
うん、
それをね、内閣の改革と国会の改革とそれから政党の改革、この3つをね同時に今進行させてるんですよ、
うん、
だから非常にトラブルもあるしね、現場ではね、いろんな、そうなんていうかな、混乱もあるけれども、これを何としても乗り越えていけばね、
うん、
分かりやすいそういう政治、うん、それから国民目線、自分、国民の生活がね、本当に良くなる、生活に直結した政治がね、これから行われるようになっていくなと思ってます、うん、ですから今のこの一時はね、いろいろと混乱もあるかもしれないけどね、ちょっとこう見守っていただきたいなという、そういう思いですね、
はい、厳しい課題もねたくさんありますから、政権交代なさっても本当に大変なんだろうと思うんですけどね。
まあ、僕らの立場からするとね、政権交代をさせてもらったんだけど、最悪の状態で政権交代なんですよ、
うん、
まず第一はね、日本の財政が破綻してるんですよ、
う
ん、国と地方合わせても1300兆円の借金があってどうしようもないと。2番目はね、世界的なね経済不況の真っ只中ですよね、うん、そこで政権交代をしている、景気が悪い。3つ目はね、こんなに精神文化がね崩れてる時代はないんですよね、
うん、
モラル、こういうのね、ひどい時代ですが、この三重苦を抱えながら新しい政治をして時代を変えていこう、社会を変えていこうということでね、うん、大変な状態なんです。でも大勢の皆さん、アンケート調査を見るとね、まだ民主党にですね最初から引き続き期待を、はい、持っていただいているっていうのが我々にとっては励みですね、
うん、
はい。
で、先ほどのねモラルのことからなんですけども、昨日か一昨日かたまたま新聞にね、子供を持ちたい20代30代の女性が、子供を持ちたいかっていうと半数近くがなくてもいいっていう話ありましたよ ね、
選択
ね。それが我々、ね、子育てをしていろいろ介護してる我々から見ると、うん、とってもショックなことだったんですね、うん、でどうなっちゃうんだろうっていう思いがまずあって、そうすると多少政治にこう関わらせていただいた我々としては、やっぱり民主党さんっていうか今の人たちに育てやすい環境を早急に作っていただきたいと思いますよね、
う
ん、で先のことが本当に心配です、
うんうん、でなんとなく親から受け継いだものを次の世代に受け継いでいくっていうね、命のリレーをしていくっていうのは当たり前のことのように、それは誰に教えられるんでもなく当たり前のことのように私たち世代は受け止めてきたと思うんですけれど、
ね、
私の代で命はつながなくてもいいって思ってしまうっていうところがちょっと不安 ね、
心配ですよね、
うん、
民主党時はね、今国家戦略室っていうのと行政刷新会議っていうのがあって、2つを中心にしてやってるんだけど、この国家戦略室、これは将来には世界戦略室にしていきたいと思ってるんですよ。だから人類の抱えてる問題をね、日本が率先してその解決のイニシアチブを取っていくようにしたいと、 そこへ行くと、人口問題とか資源の問題、まあ、人権の問題、平和の問題、ね、非常に重要になってくるんだけども、基本はね、友愛精神、はい、なんかね、ソフトクリームが溶けちゃうとなんで揶揄されるところもあるんだけども、はい、人間の基本を大切にしようっていうことなんですよ。だから世の中のルールも大切なんだけども、人類、その生き物として、生物として、自然の摂理の中でね、摂理の中で生命とか魂をね、自分が受け継いで、それを次の人にね、やっぱ譲っていく、渡していく、そういうね、本当基本的な大切なことをもう一度呼び覚ましてね、しっかりとやれるようにしていこうっていうのが今民主党の大きなテーマですね。そこにまあ考え方としてはね、友愛という考え方の中に位置づけているんですよ。ですからきっと夢のあるね、子供を育てて夢のある社会を、希望の持てる社会をね、作っていこうということで、これからも頑張っていこうと思ってます。
ぜひお願いします。
ですね、我々も年で孫の時代ですけれども、老後も心配ですけど、やはり孫が行く末どうなるかっていうのがやっぱりね、一番心配なところなもんで、民主党さんのその政権交代でそれがいい方向に行っていただきたいなっていう思いは強くありますね。
僕ね、東京にいるとね、1年間今年 の、 その秋から秋ね、静岡市が40校のね、小学生がね、修学旅行で東京に来るんです。国会見学、40校ですよ。
40校
で、その中で2校だけね、次の日にね、国会見学終わった次の日にね、政治家と直接話をしたいっつってね、2校だけね、特別に意見交換会を開いたことあるんですよ。そしたらね、一番ね、小学生のね、関心のあるのはね、財政破綻。自分たちが大人になったら、自分たちが大人になった時に、自分たちの生活ができるのか、自分たちの夢を実現できるような社会になっているかどうか、それが心配だっていう、子供の一番の関心事はそこでしたね。
6年生、
うん、6年生、僕はびっくりした。そんくらいね、真剣にね、シビアに考えている。だから子供たちのね、将来のためにもね、ここはしっかりとね、乗り切っていかなければいけないなと、こういうふうに思ってます。
本当に希望があれば、将来こういうふうなものになるかもしれないという希望があれば、今苦しくても我慢できるんですよね。その希望が持てる社会になってほしいなっていうのは、国民の皆さんがね、望んでることだと思うんですけど、はい、皆さんはさっきからお話を聞く機会がね、なかったんですけど、ミドリーズという名前のものですからね、私も無関心ではいられないんですが、この名前の由来っていうのは誰がつけたの？陽子さん？
いえいえ、なんか自然発生的に
名前、誰に言うともなく、
そうです。で、直接のは牧野さんの選挙の時のジャンバーの色が緑だったんですね。それでミドリーズになって、なんか言いやすいし語呂もいいしということで。ミドリーズです。なんか
ポスターのカラーもエメラルドグリーンですもんね。
そうですね。ね、でこのラジオでも決定しちゃったみたいです。
そうですね。そのミドリーズとしては今後こんな活動していきたいっていう予定がありますか？
基本的にはやっぱり牧野さんの、活動のサポートができればと思っています。で我々にできることをやっていくということですよね。でその輪を広げていければ、
そこ地域に根付いた活動っていうのもしていきたいですね。やっぱり、政治っていうふうにもう考えてしまうと、どうしてもね、ちょっとみんなが入りにくいというところがあるから、
ね、
やっぱり地元に、
ね
はい、根付いた活動をしていきたいです ね、 ですね。
この地で生まれなかったけれども、この地で骨を埋めていく人たちとして見れば、やっぱりここでいい街の中とかね、いい雰囲気が続いていたらと思いますもんね。
やはり人と、絆が一番大切だと思いますので、将来の子どもたちが日本に生まれてよかったと思えるようなことになるように願ってます。
僕はね、この浪人してる4年間ね、街頭演説1600回以上やらせてもらったんですよ。もう本当にしゃべくりもあったんですね、この4年間。
はい、
で今度ね、島田のある人からね、学をもらってね、 その額がね、中国のね、儒家のね、恵南寺っていう人のね、天下の目を持って見、天下の耳を持って聞くっていう額をもらったんですよ、はい、ですからこれからね、世の中をね、この目でしっかりとね、隅々まで見て、大勢の人のね、生の声を聞かせていただいてね、
そうですね、
うん、喋ることは半分に減らしてもね、今度はそういうね、ことにしてね、それを参考にして、現場の声をね、大切にして、来年は頑張っていきたいな、はい、
でも本当に生活している、毎日生活している生活者の生の声っていうのは、やっぱり牧野さんに聞いていっていただきたいって思いますよね。
そうですね。
それは基本ですね。官僚のね、論理と数字の論理に勝つにはね、うん、現場の人の生の声ですよ、うん、これを大切にしてね、うん、我々の変革をね、成功させていきたいなと、来年はそういうふうにしたいと思ってます、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日はいいお話をね、現場の声、生の声ですが、うん、主婦の声を聞かせていただいて、
来年もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
今日の音楽は姫神のアルバムからお送りいたしました。牧野聖秋の出せ静岡の底力。この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。